詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、さすがに寝不足ですね。結局今週頑張れるなと思っていろいろ頑張った結果、1週間5日間ずっと5時間寝たか寝てないかみたいな感じを、いや後半は寝るぞとかをやろうとしたんですけど、ダメでしたね。ダメでした。だからまあ週末に休まなきゃとは思っているんですけれども、急遽ですね、そう、明日か、急遽明日北陸に、ちょっととんぼ返りすることにしまして、別に不幸があったとかでは全然なくてですね、地元の友達から誘われて、飲まないかと、僕は飲みに行くためだけに新幹線で往復で行ってくるという感じになります。まあ本当に子供が生まれて一層、今までもまあ集まってはいたんですけれども、友人の一人が七尾出身でですね、幸い本当に幸いギリギリで、被害とかはほとんどなかったみたいなんですけれども、やはりまあこういうことだったらですね、なかなか友人と会える機会ももしかしたら本当になくなるかもしれないなとか、で子供を理由にしていたら本当にいつまで経っても、会えないないとかですね、そういうことを考えたんですよ。あとは親ですね、親。まあそのついでにちょろっと実家にも寄って直接いくつか雑談したいなとは思ってるんですけれども、僕の親も今、母親が今ちょうど70歳になったんですよ。70かな。で、そう、もともとは親とそう登山する3000メートル級なんですけど、登山一緒にしようっていうのが親からも言われてたんで、親の夢を叶えるためにやろうと思っていたんですけど、その矢先にコロナ禍に入ってしまってですね、で子供も生まれてという感じで、いやいやと言ったらもう母親も70になってしまって、これはどうしようか、まあやるとしたらもうラストチャンス今年ぐらいしかないんじゃないかなと思って、それも相談したいなという話ですよ。やっぱり帰省できるタイミングは少ないからこそですね、そういつも帰省する前に親と話したいことリストみたいな僕が作ってるんですよ。で、それを今からちょっと頭の中で考えてリスト書きながら、もう明日、トンボ帰りで、娘と奥さんはちょっと実家の方、奥さんの実家の方に、一時的にちょっと急遽ですね、お願いしてトンボ帰りで行こうかなと思ってます。いやー本当に相変わらず人生生き急いでるなとは思うんですけれども、まあこういう突飛なところは僕はまあこういうのもいいんじゃないかとか思ってるんで、だいぶヘロヘロなんですけれども、体に気をつけて行ってきたいと思います。では、今日ですね、ちょっとサラサラと、お話ししたいと思うんですけど、道が渋滞してて収録する時間が少ないんですけれど、今日お話しする内容はですね、発表会用の銀と大会用の銀の違いですね。こういうテーマでお話ししたいと思います。これは YouTube の詩吟教室、つまり YouTube メンバーシップの方は、もう大体聞いているかと思うんですけれども、昨日の限定公開アドバイスの中で、まあ見事にですね、素晴らしい銀宿られていて、まあもちろん、入賞して次の大会に進めることになっているんですけれども、やはりですね、発表会向けの銀の要素が強いんですよ。で、それだともったいないなというふうに感じまして、いろいろアドバイスしたんですけれども、やはり、今回こっちでも話しておいた方がいいかなと思いました。詩吟の、披露する場面はですね、やはり発表する発表会と、そしてコンクールっていうものがあります。で、これはですね、明確に2つ、やはり変えないといけないんですね。まあむしろ大は小を兼ねるという意味であれば、大会向けの銀の方がやはり大きな括りであって、その中に発表会用の銀があっても上下関係としてはそっちでもいいかもしれない。もしくはできるのであればですね、発表会向けの銀と、大会向けの銀、これ二つ銀字分けるというのが大事になってきます。何が違うのかというとですね、明確であって、大会向けの銀というものは評価される軸が定まっています。で、その軸というのは僕が普段から話しているように、詩吟における骨格、骨組みですね、骨組み。発音、発声、アクセント、音程ですね。まあこの、で、あとは詩上表現はまああるっちゃあるんですけど、この最初に言った4つ、これがまあどんな大会でも基本的には これが軸になります。ただ流派によってこっちを優先させるとか、この声量とか発声の方を重視するところもあれば、音程とかアクセント、そっちを重視する大会もあったりという、この比重の違いは流派によって違うわけです。ただいかんせんこの評価される軸があるので、その軸に対して、より100点を目指していくというのが、まあ大会に向けての吟じ方、練習の仕方ということになります。だから、こういう場合はですね、どちらかというと市場表現というのは、まあ要素には入っているんですけど、要素としては、割合としては少ないんですね。本当に、まあ本当に今言った中では5つの項目ありますから、すでに4つの項目が骨組みなんでですね、そういう意味ではもう8割方が骨組みという話になるんですよ。基礎力と言いますか、そういったところが重視されるということです。なので、ここをおざなりにして、表現力を頑張ろうとするとやはり本末転倒な形になってしまうんですね。で一方で、発表会の吟というものはですね、これはまあ正解がないんですね。まあ唯一ある方向性としたら、やはり聞いている人がどれだけ楽しんでくれるかというところが、大事になってきます。ですね。だから、まあその聞いている人のイメージにできるだけ近づけるように、もしくはそういう人がもっと、こんな楽しいものなのとかですね、そういう驚きがあるような、そういうふうに思わせてもいいですけれども、そういう詩吟ができればやはりいいと思うんですよね。そういう時に、まあ基本に忠実にやるというのは、まあ間違ってはいないんですけれども、正解だとは思えないなというところです。なので、整理すると大会向けの吟というものは骨組みというまあ一つの評価軸があって、それに向かって100点を目指していくという吟じ方、一方で発表会というのは聞いている人が楽しめるようにというもうクリエイティブな感じですね、そういう方向性で頑張っていくというそういう吟じ方になります。まずはここの二つの違いがありますね。だからこれは僕もあの詩吟の僕の教わってる先生からもよく言われたんですけれども、上手い人の詩吟の CD を聞くときはこれが発表会用の吟であるということをちゃんと認識しましょうという話です。まあ、あの、大会とかに優勝すると、そういった方がですね、あの、CD を出してくれたりするんですけれども、その CD の収録の時にですね、大会の時と同じような吟じ方は基本的にしていません。していません。僕もついついやっぱこの人素晴らしいな、こんな吟じ方やりたいなと思って、そういう CD をですね、何回も聞いたりするんですけれども、先生から何度も何度も注意されました。こういう風に吟じてもこの人と同じようにこの大会で賞は取れないよっていうのをすごく口酸っぱく言われました。そういう人たちはですね、大会用にはもうあの自分を押し殺してと言いますか、本当に厳しくがんじがらめにして、その評価軸に沿った100点の吟を目指して、やるという話なんですね。で一方でそれから解放されたかのように、この CD の収録においてはのびのびと自分の色を出して吟じているわけです。これをあの同じようにやるとですね、なかなかあのつまらないような CD になりかねないんですよ。なので自分らしさ、他にもあの収録している人いますから、そういう人たちにも埋もれないようにですね、自分らしさを表現しようとして、収録しているという話です。僕はまだあのちゃんと CD 収録したことないんで、聞いた話ということにはなるんですけれども、まあそうブレてはいないんじゃないかなと思います。ですので、自分自身が練習するとき、発表するとき、これは、大会用の吟なのか発表会用の吟なのか、そして人の吟を聞くときですね、まあ特に CD の吟とかでもいいんですけれども、これは発表用の吟なのか、それとも大会用の吟なのか。だからあの詩吟の大会とかでもですね、多分最初にあの朗々と吟じてくださるのはあるんですけど、あれもある意味発表用の吟ですね。皆さんを鼓舞するための吟になって、その後にコンクールが始まったりするわけです。だからまあそういう視点で詩吟を見てですね、見極めて、できれば両立できたらやっぱり楽しいと思います。できないことはないんですね。なので本人が明確に意識しているということがとても大事になってきますよという、そういうお話でした。いかがでしたでしょうか。僕もついつい混同してしまいがちになりますし、やっぱ大会用の吟っていうのは、大変で疲れるんですよね。で、発表用の吟は、僕は気持ち的にはやっぱそっちの方が楽しいんですよ。楽しくなってくる。でも、大会用の吟をやらないとですね、この表現力というものはもっと拡張されていかないので、この両輪を バランスよくやっていくというのが、まあ、ではバランスよくじゃないですね。やっぱ大会用が多めの方がいいかもしれない。7-3 ぐらいの割合の方が多分、か8-2かぐらいの割合がいいとは思うんですけれども、そんな風に意識していただけたらいいと思います。よし、今日からもう3月入りましたね。もうここから、体調を崩さないようにしないといけないんですけれども、引き続き、気をつけつつ頑張りたいと思います。後半、今日吟じるのはですね、服部南閣作笛を聞くです。これ最初に2月っていう風に書いてあったんですね。もう2月終わるから、あ、そうか、今日3月だと思いながら、これを選びました。とても短絡的なんですけど。で、こちら詩文読んでいきます。2月の梅花、落城の東、おちんと干して、落ちず、慶風を待つ。君、聞かずや、風前、手切りの情。扁扁、吹き、蜜、落葉情。吹く者は知らず、聞く者は恨み。三郎すべて団長の声となる。どういった内容かですね。2月、春も盛りの都、京の東には、梅の花が散りそうになりつつも散らずに、そよ風を待っている。聞いてみたまえ、春風とともに笛の音がこの京の都に寂しげに響いてくるではないか。笛を吹く人は知ってか知らずか、どの曲の調べも聞く人にとって心張り裂けんばかりの悲しみを誘う。切なさを歌っているような感じなんですかね。ちょっと今日は全然背景とかも何にも知らずにインスピレーションでこれを選んだんですけれども、詩文を吟じながら味わいたいと思います。笛を聞く、服部南閣。2月の梅花、落城の東、干して落ちず慶風を待つ。君聞かずや恨み、三郎すべて団長の声と、いかがでしたでしょうか。これ吟じながら思ったんですけれど、私のこの後半に吟じているやつが一番中途半端な立ち位置ですね。基本的には多分僕は6割7割ぐらいは、いや8割ですね、7割か8割ぐらいは、もう楽しんでもらう用の発表会向けの吟じ方にしています。うん、 もうこうやったら、あ、楽しいかな、この詩吟の良さが伝わるかなとか、そういう考えでやっております。ただですね、まあ、その骨組みの話をした後とか、あ、そういう場合はそれを意識しながら吟じているので、そういう時に限っては、まあ、大会用の吟に近いのかなというところですね。そうだから僕の吟が一番立ち位置が中途半端で、これ申し訳ねえなと思ったんですけれども、まあ、大会で参考にするときは、私の後半の吟を参考にするというよりは、話している内容はぜひ意識してもらいつつ、で、話している中の吟じ方とかは参考にしてもらいつつ、後半はあくまで楽しんでもらうぐらいがバランスいいんだろうなというふうに改めて思いました。なんか申し訳ないですね。という感じです。あとは吹くもの聞くもの、ちょっとここのアクセントも難しいなとか、いろいろ感じながらなんですけど、まあまあ今日はもう疲れてるんでこんな感じに、させてください。ではでは、今週お疲れ様でした。また次は来週からですね、引き続き、聞いていただけるととても嬉しいです。コメントやご相談、リクエストもいただければとっても嬉しいです。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。